はい、どうも、沢田信也です。
はい、中野村です。
今回は、ドクターストーンという漫画の話をしようということでね。
そうですね。うん。これ何連載してるんでしたっけ？
週刊少年ジャンプです。
え？
天下の週刊少年ジャンプですよ。
ジャンプなんや。
そうです。
しかも週刊？なんか別冊とか V ジャンとかじゃなくて？
天下の週刊少年ジャンプですよ。
マジか。知らなんだ、それは。
何で知ったんですか？じゃあ、この漫画。
僕もともとね、このボイチっていう作家さん？作家さんっていうか、うん、漫画家さん、うん、すごい好きだったんですよ。ボイチさんですかね。
あ、そう。
発信的には。すげえ昔から好きやったんですよ。
うん。
で、ほぼ持ってんじゃないかな、漫画。エロ漫画を書いて、すげえ昔に書いてた頃から好きで。
あ、そうなんや。
もう、めっちゃうまいなとか思ってて。
うん。
ただ話が、なんていうかな、なんかシリアスなのとギャグのを結構こう行き来するねんけど、若干外し気味な感じがあって、どうも読んでてちょっとかゆいなって思うのがよくあったので、三軒六っていうかこの人すげえ続いた漫画やねんけど、
はいはい、
それもさ、なんか途中のギャグが若干寒いながら最後めちゃくちゃなハードボイルドめちゃくちゃな展開で終わるっていう、なかなか読んでて後味がこう複雑な気分になるやつやってんけど、
うん、
まあ、その人が。
でも三軒六なんかめっちゃ出てますやん、関数だけで言ったら。
そうそうそう、30巻ぐらいなかったっけな。
うん。
うん。いや、すごいんですよ。あれ、韓国のヤクザ描いた漫画なんですけど。
うん、
なんか、いいんですよ。で、この人が今、オリジンってやつと、ドクターストーンやってて、うん、僕大体もう、書店で、うん、なんか、また新しい漫画出てるわ、で、食いつくんで、
あ、なるほど。
ジャンプで連載してるとか全然知らずに。
単行本を先に買った口なんですね。
そうそうそう、もう基本そうですけどね、うん、どんな漫画。
まあね、ジャンプ時代読まなくなったからな
ぁ。さあ、もうね。読まんよね、基本的には。でかいし邪魔やしね、もう。
そういうとこ内容とかじゃなくて、そういうとこ
じゃあ、ね、内容内容もそう。
週刊少年ジャンプデジタル版も出てますよ。
ああ、そうなんですか、うん、もう。っていうか、週刊で読むっていうのがもう全然癖づいてないんでね、まあ、ね、もう。それこそそんなんあったん中学頃の話っすからね、うん。毎週楽しみにしてたんなんて。
なんかね、ほんま中高生の頃はこう一週間が長くて。
そうそうそう。
ジャンプが待ち遠しかったんですけど、こう大人になると一週間がとてつもなく早いんで。
なんすよね。あっという間にね、なんかあれ戦後読んだっけみたいな、そんなに。
単行本を待つ方が、ちょうどいい長さ。
そうそうそうそう、
体感、時間体感の長さになりましたから。
単行本ですらね、うん、あれ、下手すと1、2ヶ月で出るでしょ、早いやつって。
そうすよ。
あれ、これ買ったやつだっけみたいなやつが。
そうなんですよ、ね。
しょっちゅうあるからね。ほんとビニール、あ、そうそう、全然話変わるけど、ビニール撤廃の動きがちょっと広がってるらしいね、本屋さん漫画の。
シュリンクしてるやつですか？
そうそうそうそう。なんか、外したら売り上げが伸びたみたいな話で。
なんか最近のシュリンクめっちゃピッチピチやからさ、すごい手で向けへんくない？なんかあれ。
テンポでやるんじゃないですかね。
そうな、なんか、ビニールって何のこと言ってんの？その、売ってる本を包んでるビニールのことでしょ？
あ、そうです、そうです、そうです。
なんか、よくその、包んでるビニールにバーコード貼られてあったりするじゃないですか。
あ、なんかあれ、出版社によっては、出荷時から巻いてるのと、店舗で巻くのとなんかあるらしいねんけど。
あ、そう。出荷時に巻いてるシュリンク、ピッチピチでさ、すんげえ剥きにくいね。なんか指で、おらって、なんか引っ張っても、にょいんって伸びてなんかこう、全然破れへんやんか。で、それあんまり激しくしすぎたら、単行本が歪んだりするからさ、なんやねんとか思って。
まあね、あれほら、昔なかったでしょ？僕らのさ、中高時代ってなかったでしょ？あ、中高のぐらいにあったんかな？小中ぐらいでなんか変わってきたような記憶があるな。
なんか本屋で立ち読みするやつが増えてきて、それでなんか単行本も巻くようになっていったはずやねんけどな。
いや、その同時にさ、あの時アンソロジーとか言ってさ、うん、表紙だけやったらうまい人に書かして中身クソのみたいな、
あったな、
いっぱいなかった。
あった。
完全に表紙詐欺やんみたいなやつ。
あったな。もう俺らの中高生の時あるあるやで、そんな。今もあるんかな。
いや、どうなんかな最近は。だから逆に、こう、その中身見て買ってもらうに変わってきたんじゃないですか今。
なんかシュリンクというか、帯のみたいに、本のなんか中心部分だけをビニールで巻いてる本屋とかありましたけどね。
は
い
は
い、
ああ。
ほんでなんか、 なんか人によってはなんか本をたゆませて中覗くみたいなやつ。
ああ。せめてこれ勝った号やったっけって見るぐらいはさ、勝った勘やったっけって見るぐらいはそれで許してほしいなと思うねんけど。まあ、大人になったから、結構レジに平気で、これちょっと中身してもらっていいですかと言って、ああ、これ。
そんなん言うんすか
言うことありますよ。
あ、そうなん
ですか。本気で分かんないとき。
ああ。
いや、ぶっちゃけね、パンツか被ってたりするんですよ。よく似たやつとか。
あ、ありがとうございます。キャラ
とか、蒼天航路みたいなやつ。
はいはいはい。表紙の差がまないやつね。
そうそう。これって買ったやつやったっけな、みたいなが。
俺、ベルセルク何回も同じやつ買いましたよ。
ああ、あります、あります。
発刊されるのが遅いくせに似てるっていうので。
そう。
あれ、新しいの出てるやんと思って買ったら同じやつみたいな。
そうそうそう。がっかり感はね、あれと引き換えするやったら店でちょっと聞くぐらいはいけるようになりましたね。
あ、そうですか。まあ、おじさんになるとそういうところも恥ずかしげもなく聞けますからね。
そうそうそうそう。
俺この前それでまた全然関係ないねんけどさ、進撃の巨人のなんか新しいやつで出るやんと思って、
ああ。
パッて手に取ってそのまま買って家帰ったら派生した
外伝みたいな。
外伝の方やってさ、同じロゴ使っとうからさ、なんか。
そうなんや。
パッと見全然わからへんくってさ、めちゃくちゃ腹が立ってさ、なんか。
絵描いてる人違うやつ
違うやつ。
ああ。
なんか、スピンオフのやつやってさ、ふざけんなよと思って。また高いね、一冊なんか、スピンオフ的なやつ。
あ、そうなんや。
めっちゃムカついたわ、なんかあれ。でも、間違えたん俺やし、と思って。
そうだよ
な。なんかすごいこう、おっさんになってきてさ、めっちゃなんか認識力が落ちてて、なんかパッと見た時の、見間違いめっちゃ多いねやんか、なんか。
ああ。
すげえ老化を感じますよ、ほんま最近。
ああ。それすら狙われてたりしてな、もう。
あれ、ほんま良くないと思う、同じロゴ使うの。同じロゴを使って、なんか下にちょっとなんとかって書いてあったりするんですか。
ああ。ロゴは変えてほしいよな。
色も似てるし、雰囲気、想定も似てるし。
ああ、ちょっと、なんや、茶色っぽいというか、うん、あんな感じなんかな。
まあ、それはさておき。
はいはいはい。ちょっと話めっちゃ脱線しましたけど、そう。だから、単行本で知ったんで、連載は知らないんですけど。なるほどね。
まあ、天下の少年ジャンプで結構人気ですし。
そうそうそう。
ついこの間なんかニコニコ動画かなが主催で、次に来る漫画大賞とかやってましたけど。
次に来る漫画大賞。
次に来る漫画大賞っていうのが最近あるんですよ。
なんすか、それ。
次に来るという状態が何なのかよくわかんないですけど。
ようわかんない。
次に来る漫画を教えてくださいという投票制のランキングがあって。
それもきっとってことでいいんじゃないの？
まあ、もう実際に。
それよくわかんない。
もうすでに来ているっていう話だけど。
うん、
まあ、それをコミックス部門で堂々2位になってましたよ。
おー、すごい。
ドクターストーン。
いや、これ、そうそう、原作さんがいるんですよね。ドクターストーン。
アイシールド21の人ですよ。
あ、そうなんですね。これ、稲垣
入一郎。
さあ、アイシールドの人が、ああ、だからかすごいテンポ良いのは、そう、この人との組み合わせがすげえ良かったんやろな、と思って、うん、さっき言ってた、その若干ギャグが寒いって感じが、結構勢いで、勢いでなんか帳消しになってるっていうか、もう、なんかガンガン読ませる感じになってるじゃないですか、ね、このドクターストーンは。
楽しく読める、エンターテイメントみたいな感じになってますから。
それでいて、結構うんちくというか、なんていうの、うん、知識みたいなの、人類の科学知識みたいなのおさらいやないけど、なんていうかな。こう、読んでて楽しい感あるじゃないですか。
うん、
知識増える感みたいなやつっていうか、ああ、なるほど、みたいな。まあ、そこら辺がいいテイストでなんか、まとまってるんで、うん、あ、これ絶対なんか人気出るわと思って、密かに喜んでたんですよね、なんか。
ボーイチファンとしては。
そう、知る人ぞ知るじゃなくなりそうな気がするとか思って。
俺、これは、なんか、もう俺も週刊少年ジャンプなんか読んでなかったんで、全然知らなかったんですけど、芸人の有吉がやってるラジオ。
はぁ。
サンデーナイトドリーマーっていうラジオがあるんですけど、
は
そこで話題に上がってて、でちょうどこの第1話が週刊少年ジャンプに連載された時期やったかな。
はぁはぁ。
千空が、何千年、千年を経ってたんやったっけ、あれ。
2000年ぐらい経ってたんじゃなかったかな。
それを全部数えてるっていうのを。
秒で数えてる。
爆笑しながらネタで話してて。
ああ。
それで興味を持ったんですよ。めっちゃおもろいやんけって思って。んで、多分そのタイミングで、ジャンププラスっていうスマホのアプリがあるんですけど。ジャンプ系のウェブ漫画がタダで読めるジャンププラスってアプリがあって。で、ジャンププラス俺毎週読んでたんですよ。
ほう。
で、そこで、1話2話だけ、ただで無料で読めるっていう、時があって。
はいはいはい。
で、それで読んで、なんかすげえふざけた漫画やなと思って。
おーお
ー、俺てっきり2巻ぐらいで打ち切りコースの漫画かなと思ってたんですけど。
あ、若干ね。
なんかノリが、はい、終わりそうな感じやって。
そう、そうな気がしたね。
なんか突き抜けたとんでも設定だけガンガン押していって、途中で終わる漫画かなと思ってたら、
ああ
意外やめっちゃ続いてるんで。
そうやね。7巻が最新ね、この間出たでしたっけ？まだちょっと
中野さんがハマってるって言うから、そんなに面白いかこれと思って、言われたから、つい最近、とりあえず6巻まで読んだんですよ。
おいおい。
ほら、なんか全然普通におもろいやんと思って。
そうなん。読めるとね、一気に読める感じでね、いいんですよ。
なんか、ザ少年漫画みたいな感じの、面白さがあったんで、今回話そうか、みたいな話になったんですけど。
そう
っす。なんか6巻まで出てたから、って思って今日本屋行ったら7巻出てましたけど。
ね。7巻は出てます、はい。ペース早いですね、さすが周年、しようかな。
そうね。
少年ジャンプ。
7巻読んでないですけどね。
7巻ね、僕もまだ途中なんですよね。手元にあるんですけどね、今ね。はい。買ってはいるんですけどね。
まあ、ただ、僕的には特に言うことはあんまなくて。なんか普通におもろいね、ぐらいしかないんですけど。キャラクターいいよね、とか。
おー、そうそうそう。で、結構、やっぱ、映画うまいじゃないですか、この人すごく、緻密で、うん。で、アクションすごいくないですか、この人の絵のアクションって。
あんまりそこ注目してない。ごめん。
そこ押しポイント今言
う。いやいや、聞かして。
いやいや、ほら、なんだ、村長決める戦いみたいなとか、はいはい、アクション、結構アクションあるじゃないですか。
ありましたね。
戦空と、戦空軍団対、なんだっけ、敵の、今二部隊に分かれてますよね、
うん。
暴力軍団と科学軍団みたいな感じになって。うん、あそこら辺のアクションとか、この人アクションめちゃめちゃ上手いですよ。何の漫画でもそうなんですけど、うん、すごくなんか、体の動きとか、なんていうかな、見ながら描いてるっていうか、自分でもこうポーズ取りながら描いてるみたいな、よく漫画の後書きでやってるんですけど、それとデフォルメがうまく噛み合わさって、お、すごいいいテンポやんっていう感じで見てたんで、
はいはい。
で、そういうアクション漫画としても楽しめるし、
なるほど。
そういう科学の知識とか、で、とんでもネタで、みたいなのをなんかテンポだけで読ますみたいな感じが。
やっぱ中野さんはそこら辺やっぱデザイナーなんですね。なんかそういうとこをみんな注目してるんだって今思いました。
まあ、そうですね。毎度なんか映画どうのこうのって言ってる気はしますね、ま
あ。私あんまりそこあんまり気にしないんで。
あの、
デフォルメした、されたちっちゃいキャラ可愛いなぐらいしか思ってませんでしたね。
スイカとか。
スイカとか。あとあの、村のあの女の子。
はいはい。
名前忘れたな。村の女の子ですよ。あの、強い女の子ですよ。
誰やったっけ？名前忘れたな。
千空の親父の子孫の奴らですよ。あの村の女の子。
琥珀
やったかな。あの子可愛いなーとかなんか。
はい。
そういうの。そういうとこを見てます。
そうそう。女の子の絵ね、映画やっぱ上手くて、うん。そうそう、リアルなんですよね、描き味が。だからそういうとこはかなりかっこいいなとか思いながら見てるんで、でもね、話がっていうところを今回は勢いで読ませてるっていうのがいいんじゃないかと思うんですけどね。
結構話としては、実は結構とんでも、設定はとんでもやけど、うん、話は結構普通にベタな感じですよね、なんか。
そうですね。まあ時間はしょるっていうか、展開はしょるためにだいぶ無茶っていうか、うん、なんて言うんだろう。強引なとこはあるけど、それでも一応、なんていうかな。これがあるからこれができるみたいな話は、一応筋道作ってるじゃないですか、なんか。うん、そこの感じが、なんか一個一個ゲーム的にクリアするような雰囲気で、うん、うまくできてるな
と。ザ少年漫画みたいな。何か問題が出た、うん。それを解決するためにはこれをしなくては。
そうそうそう。
しかしそれを解決するためには力が足りない。
おうおうおう。
それを知恵で乗り越えるのか、仲間との結束で乗り越えるのか、みたいな感じ。
おうおうおうおう。
ザ少年漫画みたいな感
じ。そうそう。あと根性と体力で乗り切るのか、みたいなね。まあ、うん、おもろいねんけど、これすっげえ人気出るっていうあれでもないような気がすんねんけどな。なんていうかほら、キャラ立ちっていうか、なんかワンピースとかあんなみたいな感じにはならないような気がするんだけど、なんでやろうな。
そう。でも結構、とりあえずまず各キャラの個性は強烈に強いじゃないですか。みんなそれぞれ分かりやすいパラネメーターのどっかだけが尖ってるみたいな感じでしょ、なんか。
はい、
基本的に。 先空は科学。もう一人のあの、幼馴染のあいつはなんか体力とか。
はいはい。
まあ、そこら辺は分かりやすく役割分担がされてるじゃないですか。
お
う。かつなんかあの、分かりやすい敵対じゃないですか。なんかあの、
はいはい、
獅子、誰だっけ。あの、力強い。獅子王、つかさ。
ああ。
もう絶対的な悪的なやつと、なんか、力はないけど知恵を使って頑張るみたいな。ある種ワンピースみたいなもんじゃないですか、ああいうの。
いや、うん、そうやねんけど、なんやろう、今、ふと感じたのが、ワンピースとかさ、うん、なんかそういうすげえ人気あるやつってさ、
うん、
こう、同人活動的な広がりがあって、初めてあそこまで裾野広がるんかな、とか、今思ったのね。
うん、
なんていうか、読んでる人だけが増えてもダメっていうか、
うん、
自分らで何かこういじろうと思ってる人たちが増えないとダメな気が、今したんやけど、
うんうん、
そういう要素が少ない気がすん
な、二重系
は
別に二重系は必要かな。だってドラゴンボールなんか二重受けないっすよ。
え、そんなことなくない？
絶対数で言ったらドラゴンボールなんかめっちゃ少ないじゃないですか。
ああ、
それでも全世界的に人気やから。
そうか。
別になんか同人で扱いやすいからっていうのは今の時代で言うたらそれは売れるための要素としてはあった方がいいかもしれないけど、
うんうんうん、
別に漫画としての売れ方にしてみたら必要ないかなとは思うけど、今話してて思ったけど、やっぱ時代がちょっと、まあ、未来やけど原始時代みたいなもんやから、
はいはいはい、
ビジュアル的にモサイっていうのあるよね。なんか生えないっていうみんなあのなんか原始人みたいな格好しとうから。
いや、なんかね、今、言いながら、その絵が上手いってことが逆にアダになってんのかなって勝手に思い出してて、さっき話した
から。でもそんなんデスノートとかエヴァリクソ上手かったですけど、売れました。
ああ、あれはそうやな、うん。あれは確かにそうやな。まあそうか。そういう意味では別に大丈夫なのか。
単にみんなが原始人みたいな格好してるから、ちょっとそこがモサイっていうのあるんじゃないですか。
そういうことなんか。
でも、売れる要素としてなんか読んでて思ったんが、
うん、
まあ、さっきゲーム的言ったけど、まさにゲーム的で、なんかモンスターハンターみたいじゃないですか、なんか。素材集めて、これ作って、みたいな感じの。
ああ、なるほど。
あそこの乗り越え方が。
はいはいはい。
ああ、最近の人は多分こういうの好きやろうなって思いましたよ。僕はもう読み飛ばしましたけどね。これができて、これができて、これができて、これができるんだっていうところはさって読んで終わりましたけど。
飛ばすな
ぁ。そうはもう俺興味ねえって思って。でも多分モンハン好きな人とか、マインクラフトとかね。
あ
のクラフト要素っていうのは多分すごい今の時代にマッチしてるんかなとは思いましたけどね。
ああ、なるほどね。
それこそ少年が見たらなんかワクワクするんやろうなーって思って。
お
お。俺も少年の時にこの漫画見てたら科学に興味持ったんかなーってちょっと思いましたけど、多分少年の時でも呼び飛ばしてたなと思いましたけどね。
結果ね。
結果、あれ欲しいからそこの過程あんまり苦労したくないタイプなんで。結果教えてって。
苦労があるから、こう、達成感があるんじゃないですか。
まあ、そこは、やってるふりをして、最後だけ一緒に味わいたいですね。頑張ったなーっつって。
ひどいな
ーでも、まあ、読み飛ばしてはいたものの、そこの過程っていうのは、なんか、なんつうんですかね。やっぱりそこを都合よく飛ばされたら、
うん。
なんやねんって思うわけじゃないですか、なんか。
うん、うん。
なんか、主人公の血の力によりとか、
はあ、はいはいはい。
なんか都合のいい伝説の力が蘇るとかやったらなんやねんと思うけど、はい、一般等身大の人間として、こう、なんか乗り越えていくっていうところは、なんか、スポコン漫画に通じる、なんか、頑張ってる感みたいなのがあったなと思って。
はいはい、はい。そうやな。そこら辺は本当分かりやすくなってるよな、この漫画は。
生きるか死ぬかの瀬戸際でも根性で乗り越えるみたいな感じ。
うん。一応ちゃんと理由があるしね、毎回毎回ね。逆に丁寧すぎるぐらいだけどね、あの説明が。
まあ、そういうところが、なんか、受けるというか、単に漫画として楽しいっていう。
うん。
ただまあ、やっぱり原始人みたいな格好なんで、爆発的人気出るんだろうかとはちょっと今思いましたけどね、話しながら。
そう、まあそこはなんとかなんじゃねえか、わかんない
けど。かっこいい槍とか出せないじゃないですか。槍使い出ましたけど、結局、木の棒の先っちょに石つけてるような槍やったから。
そらそら
かっこいい武器出しにくいでしょ。
いや、うわな、すげえなんていうかデザインに凝ったようなではないけど。そう。そこはまあ、そこは大丈夫じゃないか。はい。まあでもね、これ、話的には、行き着くとこう、 対決で終わるのかね。
いやそらもう、ジャンプですから、もう付け足し付け足してなんか出てくるでしょう、う
ん。え、出てくんのか。
そもそもみんな石化したり言うなんやねんっていうのを、
あ、そっち行く、うん、行くかね、そこ。そこ行くのかな、そこ、それこそでもそれ行っちゃったら終わるよね、
と。人気が出なければ、そこに溢れずに、うん、戦いが終わって終わりなんでしょうけど、多分人気が出たから、なんかその戦いの後、争ってる場合じゃねえってなって、
はあはあ、
獅子王とも仲間になり、ベジータ的にこう仲間になり、また新たな敵が出てくるのか、もしかしたら人間では何かが出てくるのかみたいな。
ああ。
それこそ。星の謎とか出てくるんじゃないですか。
ああ。もしかしたら宇宙人かもしれん。
ああ、ありえそう。だって科学とか言ってるわけやろ。俺が科学を加速させるとか言ってるから、宇宙行くぜとか言い始めるで、やっぱり。
ああ、宇宙行ったら、親父たちの残ってた ISS が残ってたみたいなやつね。
そこに行くためにどうするか、結構なんか都合のいい金属とかそうで出てきそうやからなんか。
ああ、ありそうよね。まあでも宇宙行くネタはなんか最後ありそうやな。
逆に宇宙行ってほしいな、あの原始人の状態から。
ISS にたどり着いてみたいな。そうそうそう。あ、いいですね。いいですね。っていうか。
でも、それは匂わせてんじゃない？やっぱり俺が科学を一気に引き上げる言うとるわけやから。
せやね。うん、多分地上終わったら、もう次宇宙っていうね。
そうやろな。まあ地上。
地球終わった時ナメック星っていう、ね。
地上、海中、なんかいろんなとこを冒険した。あと、
うん。
最終的に謎を解くために宇宙へ。
宇宙行く、みたいな。確かに。そしたら、うん、石化の謎かみたいな。それはありそうやな。
現時点でも携帯電話がね、でき始めてますから。
あれ、携帯っていうからすげえぶっ飛んだ気がするけど。まあ、確かに一個一個進んで今、真空管とかの話になってたからな。その七巻では。一気に進むなっていう。
あの漫画のちょっと都合のいいところは、腕のいい職人がいるっていうところがすごいこう、
はいはい。
都合がいいんで、あの人何でも作れるんで。
ね、ガラス細工を。ガラスすら知らんかった世代から作っとるからな。だから、ほんと逆引きの一歩一歩人類がこう試行錯誤してきたやつを答え知ってる状態から逆引きで、逆引きを根性でクリアしていくみたいな感じだから、ちょっとしたそういうところのカタルシスあるよね。
あとね、やっぱりね、先空がスーパー強いんで、あそこはなんか今時の主人公として好きでしたよ、なんか。
ああ、強いっていうのは、その科学にってことで。
で、だから、最初読んでたら、もう一人の体力バカの方が、主人公なのかなって、思ってたんですけど、実はあいつは、本当の主人公じゃなくて、先空の方が主人公じゃないですか。
そうやね、そうやね、今完全にそうやね。
で、まあ、これは勝手な持論で偏見なんですけど、最近のやっぱり、フィクションの主人公って、どっかチート的な能力がないと、やっぱ共感されないじゃないですか。昔みたいに弱いところからスタートして強くなっていくっていうのがちょっと時代にマッチしてないでしょ。
あー、あれでもあれはそうなんじゃないの？今あのジャンプのそれこそ何やったっけ。ヒーローアカデミアとかは。
あ、あれも、まああれも言ったらあれ、オールマイトの力を持ってるから無敵パワーを持ってるわけじゃないですか。
あ、そっか。
それを使うための素質として低いから頑張るっていう努力が、人気になるけど、ほんまにヘボいやつが頑張っていくっていうのはちょっと泥臭くてちょっと今時の時代スタイリッシュじゃないじゃないですか。
なるほど。
で、なんかライトノベルとかね、異世界転生ものとかなったらチートの部分が受けたりするわけやから、ある程度の力を持った上で努力っていうところがなんか受けんのかなと思った時に、先駆バリクソスーパーやなと思って。でも、ちゃんとあいつの持ってるスーパー能力の裏付けがされてるでしょ、なんか。子供の頃からめちゃくちゃ考えるのが好きやってって。
あったね。
ちゃんと試行錯誤をした結果、賢くなったんだよっていう。
せやね。
天性の天才とかじゃないんですよ、実は。
おちゃんと親父が環境を与える描写もあったしね、そうそうそう、車ってとかね。
あれがなんか読んでて結構好きやなと思いましたけどね。
ああ、なるほどね。
そうちゃんとつけてくれてるっていう。
はいはいはい。で、まあちゃんと体力ゼロっていうね。設定もあるしね。
投げられた死ぬからね、あいつね。
そうそうそう。
逆にそういう、言ったらまあ、先空はスーパー能力を持ってるけど、ある種努力の人なわけじゃないですか。
うん、うん。
でも、獅子王は完全スペシャルなパーフェクト人間やから、
ああ。
あいつをどう倒すんだっていうところが、なんか気持ちのいいとこなんかなと思いますけど。
うん。何気にね、あっちあっちでね、勢力増えてるっていう描写があったじゃないですか。全然。 あの、全然映ってない間にもう結構な軍団が育ってるよみたいな。
いや、あれもさ、あれも何やったっけ、あの、赤核解くためになんか、液体作ってなんかこう、ね、こまめにこう、やってましたけど、そんな都合よく強いやつ復活させれるとか思って、まあ、その分なんかしょうもない奴らをみんな殺していったみたいな描写があったから、
はいはいはい。
どんだけのやつに水かけていったんやってめっちゃ思いましたけど、なんか
地味に。
あんな四天王みたいなやつ出てくるかねと思って。
基本あれでしょ、大人はもう蘇らせなくて若手で、多分あれだよな、こう、こいつはこの大会で優勝してるみたいなそういう武力系の強いやつを蘇らせてるでしょ、
う
ん、
そうじゃない。
いやー。
大人はクズっていう風にもう決められてますから、あの時代。
ね。そうだ。
もう俺らは普通に意志のまんま砕け散る運命ですよ。
まあね、もう40代のやつらだけが価値もない。
そうそう。
仕方ないですね。こんな地球にした奴らはもう、同じ地球にしないためにあっていうね。そうそう。なかなかひどい理論よね。
親父たちもあれ、だいぶブルーっすよね。なんか宇宙にいる状態で、地球人全滅っていうのは。
まあなあ。うん。その後の6人から、地球に帰ってきて、よう暮らそうと思ったなって思うけどな。
まあ、モチベーションね。何をモチベーションにしたのか、息子が何とかしてくれるっていうモチベーションでよくあそこまで頑張ったなっていう。
ね。まあ、100歩譲って親父はいいとしても、周りの後のやつもよく付き合ってるなって思う。
あれ、親父と千君も血繋がってないのやろあれなんか。
あ、なんかそんなこと言ってたね。いやー、そうですね。どうなるんかな。どこまで行くんかな。
どんとでも、なんとでも世界広がっていきそうなんで。もう続ける限りは永遠に続いていく漫画になったんじゃないですか。
いやー、なんか俺そんなに続かない気がするんだけど。割とスポンと柔軟艦隊で終わりそうな気がするな。どこまで今考えられてるかなって感じだな。
まあ多分まあ、その、石化をした原因を探る際、まあ宇宙人も現れ、千空の、なんか、ルーツも分かり、まあ、最後はタイムマシンを作って、過去に戻るぞ、つって。
そこはあれだよ、なんだろう、現代の科学超えてますけど。
現代の科学、俺が科学を進化させる、つって。
あ、そういうこと、現代の科学。
タイムマシン。
打ち止めじゃないんだ、上限じゃないんだ。
宇宙船のみならず、タイムマシンも作って、
なんか上限突破しちゃうの。
っていうとこまで行くんじゃないですか。
すごいなぁ。なんかそこまで行ったらちょっと俺多分ついていけないあ、もうそこで俺たちは未来に行くじゃない、過去に行くで終わってほしいわ。
もう。多分、現代に残る派と、その、戻る派に分かれるんですよ。最後、じゃあ、なって握手して終わるんですよ。
まあ、それやったらいいや、ギリギリ。まだ行ってないから。本当に行けるか分からへんし。
逆に先駆は残るんですよ。
え？
俺はこの時代に残って人類の科学を加速させるぜっつって残るんですよ。で、多分体力バカの方が過去に戻るっつって、歴史分岐するパターンのタイムトラベルになるんですよ。
ああ、なるほど。え、過去行った組は何するのよ、それで。
いや、知らん、前の生活に戻りたいとか言い始めて。
おかしいな。つかさはつかさで、だって、今の世界を前と同じしないために大人はいらんっていう論理じゃなかったっけ。
だから、つかさもまあ改心をし、先行と一緒に今の時代を作り出すっていう派になって。でも誰かはなんか前の生活に戻りたいっていう人たちもおそら出てくるでしょうから。
ああ。いるかね、まあ、
タイムマシン作ったよってなって。
ああ。過去に戻るのね。
そう、じゃあなって。俺たちの歴史はここで分かれるがあって。それぞれの人類の歴史を送っていこうぜ、つって。
それって、タイガーやったっけ、うん、体力バカの味方の、うん。あいつは戻る派ってことなのか、
わからない。あいつは、この先、どんだけ活躍するかどうかも怪しいので。
ねえ、怪しいよね。うん、あれともう一人、ヒロイン的な立ち位置にいたやつ、そうそう、はずの。
キャラクター魅力で言うたら、ごっつ魅力なくなってきたからな。
まあ、先空組が、うん、頑張ってきてるから、もう完全に影 ないよね、今ね。
そうやね。なんか役立つところがないやん、なんか。
うん。
下手したら村の住人に負ける可能性あるしな。
うん。あそこら辺がなんか若干方向転換、人気出ての方向転換にもなってたんかな。急よね、ちょっとね、キャラクターの割り振りが。まあ、後半に対し、だいぶ仕込んであるんやと思うけど。
村の人間で、外宇宙に出ていくんじゃないですか、最後。ミサイルクバカーは、俺は地球に残る、つって。任しとけ、任しとけ、つって。
ああ。壮絶やな。壮絶やな。そこまで行くんか。
逆に言ったら、何とでも終わらせられるっていう意味では、夢膨らむ漫画ですよ、これほんま。
まあね。
少年漫画としてすごい夢膨らむ感じの。どうとでもできるっていう。
確かに。多少のことで驚かんぐらい、今無茶しとるからな。なるほど。まあまあまあまあ、どうなるかな。はい。
まあそんなもんすか。
なんすかね。
はい。
これがまだ、今の7巻 ?7 巻ですよね、うん。7巻が半分でないことを祈りたいな。
半分
全体の完結した時に。
まあ、まだ届くんじゃないですか。30巻ぐらい出るでしょ。
行くかな、行くかな。まあまあ、はい。
はい、そんな感じで。
はい。
お送りしたのは沢田信也と。
はい、中野浦でした。
それでは皆さんまた次回さよなら。
はい、さよなら。